インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。いやー、やばい。何がやばい？2つやばいことがある。1つ、中島克彦ロス。いや、それあるだろう。俺でさえあるだろうな。ここ最近というか、ここ数年足げく通ってるプロレスリングノアね、ある人が言ってましたよ。プロレスリングノアのチケットを買ったらタダで中島克彦の試合が見られるっつってバカですねいやでも本当その通りだよな。あのノアに行って、中島克彦の試合が見られる、その他の選手の試合を楽しみにしていったりしても、中島克彦がいるってだけで、まあなんだろう、チケットの価値が上がるというかさ、いう感じじゃないですか。いや、それがいなくなるんだからね、本当でかいですね。いや、こんだけね、なんかこう選手の離脱とかってね、長年プロレス見たり、それこそあのサッカーなんかね応援してたらさ、あのエース選手がいなくなることだってザラですよ。それから未来をね担う期待の若手なんか今どんどん海外出てっちゃいますから、結構こう選手ロスっていうのは体勢ついてるつもりだったんですね。なんで発表があった時とかも意外とケロッとしてたんですけど、ちょっと間感染に間が空いて、ノアしばらく見に行かないですけど、その間にねこうどんどん積もっていくわけじゃないですか。でどこ行くんだろうなとかいろいろ考えてね、新しい回も更新したりしましたけど、そういうこと考えてるとね、あでも次行く時はギリギリいるけど、その次からもういねえんだとかね、いう風になっちゃうとさ、結構なこう寂しいなんか残念っていうね、いうところです。まあ正直ノア以外も、いろんなところに顔出したりしてたので、こうリンク率というか、中島克彦リンク率がちょっと高かったので、なかなかね、気持ちの整理がついてない。いや、これね、中島克彦推しの人、県ノア推しの人、辛いと思いますよ。本当頑張ってくださいね。はい、喉元すぎれば暑さ忘れますからってそんなもんじゃねえか。はい、そしてもう一つやばいこと。何がやばい？こっちの方がどっちかというとやばいかもしれない。国斉藤新日離れ問題やばいですね。 G1 終わってさ、一段落ついてさ、しかも名古屋にね、名古屋大会にあんだけ力入れてたら、ちょっと、ね、新日かぶりで神戸もあったじゃないですか、ビッグマッチが。で 10.9 の両国がちょっとしょぼいじゃないですか。だからそういう風になってくると、なんか全然テンション上がんなくてね、もうなんかアンテナすらこう立たないみたいな、立つのアンテナじゃねえか、まあいいか、はいそんな状態です。だからこれはいかんぞと、いかんって何がいかんって、あのまずあのプゴトのアクセスが減る減るからやるわけではないけれども、やっぱり日本プロレスのね、あの中心ですから、新日本プロレスは。新日本プロレスをスルーして他のプロレスを語ることはできないし、ただでさえね、新日あの今いろんな団体にちょこちょこちょこちょこつばつけたり顔出したりしてますから、あのやっぱね、カバーしないわけにはいかないわけですよね。しかもなんかちょっとあのキヨピはいつか仮パクしたろうみたいなね、つばのつけ方されてるしさ伸ばしてん完全にまあそれはともかくですよ。ちょっと新日離れやべえなということで、やっぱね、こう日本のプロレスをね語ってる以上、こうちょっとそっちもねちゃんとケアしていかなきゃいけないなと思ってます。ところがそんな中ですよ、アベマが WWE の当日中継を始める、ローとスマックダウンの当日中継、並びにプレミアムライブイベント言い慣れてないか感じた、はい、いわゆるビッグマッチですよね、ペーパービュー、が、なんだ、無料で見られるアベマで生放送なの。これすごくね、やべえだろ。ちょっとね、あの WWE 見てない人からしたらピンとこないかもしれないですけど、結構やばいっすよね。しかもあの初回ロー見ましたけど、 即日で字幕ついてるっていうね。その日の日本時間の朝にやってて、夜に中継を流す番組で字幕がついてるって、これはすごい努力だなっていう感じ。ただ仕事としてはめちゃめちゃやりがいあんのかなとかちょっと思ったり、プレッシャーも半端じゃないけどね。いやーこれすごいっす。実況が何だら言われてますけど、まあしょうがねえわな。あの実況じゃ言われてもしょうがないけど、かといって字幕だけで人が引きつけられるか問題もちょっとあるし、とはいえあの実況でじゃあ初心者がとっつきやすいかって言うとそうでもないしみたいなね。まあいろいろ課題はありますけど、新しいことにチャレンジしてるときは、おらない、はい、頑張ってほしいですね。どっかでねちょっとずつこう形ができてくると思いますから、決して今回の WWE のアベマでの中継開始っていうのはプロレスファンのためだけじゃないと思うんですね。もっと言うと WWE ファンなんか別にどうでもよくて、どうでもいいって言うとあれですけど、ね、実況がうるさくてもう我慢ならない、もうツイートで悪行造言並べ立てずにはいられないような人たちは商売の対象としてあまり見てないというか、ね、どうせな、ね、ほらクレーム言う客ってさ、クレーム言う割にずっといるじゃんそういう客扱いですよ。でどこターゲットにしてるかって言ったら、多分裾野を広げるためなんですよね。日本のプロレスじゃ広がらないとか目につきつけてもらいにくいコンテンツ、日本だとね、日本ドメスティックな団体だと、それをちょっと広げていこうという意図も多分あるんだと思います。まあ、海外ドラマだって流行ってるこう昨今ですから、ボーダーレス感は出てきてるんで、ワンチャンねそこあるかもしれないですよね。まあでどこをゴールにしてるかちょっと分かんないです。ただ WWE も日本っていう市場はちゃんと見なきゃいけないと思ってるだろうし、まあアベマがねどこをゴールにしてるか本当こればっかりはマジで分かんないです。まあアベマ仕切りの団体を作りたいのか、もしくはねちょっとこれは妄想ですよ、もう何の根拠もない、本当何の根拠もない妄想ですからね、ここだけにしといてくださいよ例えばこの WWE 中継を足がかりにして自分の足元に収めてる DDT はちょっと違うかな、ちょっとやっぱり切り離しちゃってるノアなんかをね、かつて NXT ジャパンかみたいなね、噂もありましたけど、そういう形に持っていって、そしてそこの仕切りをゲットしようみたいなね、のももしかしたら考えてるかもしれない。これはもう妄言です。はい、まともに受け取らないでください。そういう戦略もねあったりするかもしれない。WWE を中継して WWE を日本で流行らせて WWE で商売するだけじゃない気がしませんか。と思うんだよな。はい。まあ、なんでまあいろいろあると思いますけど、とにかくですね、かつてないほど。ガチの黒船来襲が来てると思います。即日放送はやっぱすごいよね。そのまま生中継して結構長いからお客さんがついてくるのか問題はあるしね、あれなんですけど、まあ短い間にどれだけこう目を引くかというところに関しては WWE 結構たけてると思うので、え何これと思って要はザッピングしててね、止めてもらえばいいわけじゃないですか。日本のプロレスタイトルマッチゴング鳴ってカーンってなって最初何分間か、やっぱねお客さん目引かねえっすよ。ああねえ、じっくりやっててもね、あれでうんうんなんてうなるのはねめんどくせえファンだけですからそう考えるとね、はい、やっぱ強力なコンテンツなんだろうなと思います。でね、ちょっと全然今日本題入んないんですけど、ちょっと思ったのが WWE、 まあねツイッターのタイムラインとかでも結構見てる人多かって、でちょっと意外だったのがなんつうの、 WWE ってこんな感じなんだっていう感想が意外と多かったというか、まあ、意外と俺のタイムラインももう一新されてる感はあるのかなというかね、 WWE をちゃんと見る人が意外と、いやちゃんと見た人が意外といなくて、結構新鮮な感想をねツイートしてる人が多かったんで、へーと思いました。なるほどなって、意外とまだまだなんだなと思いましたね。それこそさ2000年代初頭は俺プロレスじゃなくてプライドと WWE の日本軸で走ってた人間だから、なんで日本のプロレスなんかどうでもよくてつまんねえぐらい思ってたんで、正直ね申し訳ないですけど、まあその時見てなかったことを今は悔いてますけど、 とはいえその時じゃあつまんなかったかっていうと全然そんなことなくて、めちゃめちゃ面白かったから90年、うん、そうだね、でも2000年代初頭って言っていいかな、はい、そのぐらいの時ね、うわーもう WWE どっぷりでしたからね、プライド WWE どっぷりだったんで、まあ、その頃から持って得た知見というか常識的なものを引っ張ってきてると意外となんつうのこう、あみんなまだその辺なみたいなごめんね上からでっていう感じがしました。まあ、とはいえ最近の WWE 別に詳しくもなんともないから、やりやりプリ生かすなとかそのぐらいですからね、ゆるよく見てるんで、まあ、ちょっとね楽しんでいきたいなと思ってます。いやこのタイミングに合わせてね、なんかイオス海外来日してたりとか日本人がタイトル戦線絡んでたりとか、ほんとすごいっす。マーケティングっていうのね、適正なタイミングで適正なものを投下するっていう点に関してはやっぱ優れてるのかななんてちょっと思っちゃいましたね。はい、よくね日本のプロレスがエンターテインメント度が高くなると WWE かなんてことを言われますけども、俺結構嫌いな言葉で慣れるもんならなってみてくれっていうむしろ、あとほら昔もあったけど最近も意外とあんのね、アメリカのプロレスをバカにする人みたいな日本のプロレスはちょっとがっちりやってるけどさ、アメリカンプロレスはちょっとねみたいなの結構あるじゃないですか、えーみたいな、一緒一緒っていうそれはね表現力とかが上だからあれですけど、一緒ですよ俺からしてみればプロレス、うん、まあなんで、はい、まあなんでっていうか、だからなんだって話なんですけど、結構ねそういういろんなフレッシュなこう驚きを得つつですね WWE を眺めておりますが、まあこれで自分自身も WWE を見る機会がですねちょっと増えていきそうなので、まあ、楽しんでいきたいなと思います。AEW とかその他の他団体、アメリカプロレス団体と同じくですね、海外かアメリカじゃないですね、海外団体と同じくプゴトではですねちょっと触れません、はい、なんつうのもうあんまり細かいこと抜きとかね、喋る前提で見ないというか、どうしてもやっぱね、あこれっていうなんかこう喋れるみたいなとかね、ここ喋りたいみたいな欲が出てきちゃうんですけど、意外とクニさんとスイッチ切り替えが上手なんで、そこオフにして見てるともう完全オフできるんですよね。そっちモードで見たいんでオフにさせてください。はい、まあそういうの担当する人いっぱいいるから、いっぱいでもないけどいっぱいいるからね、はい、そちらの方たちにお任せする感じですね、プゴト的にはね。はい、まあなんでちょっとプロレス界で充実してきてるわけなんですけれども、前置き長くなりましたね今日ね。はい、今日の主題は何だって言ったら最近の新日本のことです。最近の NJPW のこと、最近のこと会、2023年10月、新日本プロレス追いついてキャッチアップバージョンですね。はい、行きたいと思います。はい、ということでですね、新日本プロレスなんですけれども、現在デストラクションシリーズ開幕しております。まあ9月シリーズってイメージですね。国斉藤的には9月シリーズデストラクション、10・11月シリーズ、パワーストラグルで、ワールドタッグリーグ、スーパージュニアタッグリーグ、昔はね、昔はっていうかちょっと前はね、パワーストラグルでジュニアもやってたんですけど、なぜかジュニアリタッグとワールドタッグ合体させちゃってね、お得感を演出してやがりますね。それはともかく、今デストラクションシリーズなんですけれども、これ全く追ってません。で、今年からデストラクションシリーズの最終戦が両国大会になりました。秋の両国っていうとキングオブプロレスリングが定番、大会名としては定番だったと思います。これが今年からデストラクションシリーズに吸収されました。まあキングオブプロレスリングだけね、秋の両国だけちょっとポコッと見て、直前のなんか後楽園のシリーズポンポンってやって両国みたいな、すごくショートシリーズでいびつな感じがしていたので、まあ、この流れに組み込んじゃうのは別に悪くないかなというところです。でね、やっぱ新日本がさすがだなと思うのは、IWGP と IWGP-US、かっこ UK、まあ、どっちもいいや、あの赤のベルトとですね GP をしっかりと使い分けて、完全にこう2分割さらっとねもうしてますからね。でしかも今 UK の方はオスプレイが持ってるじゃないですか、 もうこんだけで軸が成り立つっていうのがね、凄まじいですね。いや、オスプレイ手放したくないだろうな。ね、あの2024年の初頭にはですね、オスプレイ新日本との契約の満了日を迎えるということで、まだ更新してないみたいなことを言ってましたけれども、これどうなるかね。オスプレイがいなくなった後誰が台頭してくるのかっていう、ね、今オスプレイの後ろにつけてる、まあ、いわゆるエース外国人選手、誰やろうなってね、思うとフィンレイなのかな。ちょっとやっぱ足らんよね、まだね。かといってタマトンガじゃねえし、ヒクレオかっていうのもちょっとあるからね、難しいですよね。ここどうしていくかっていうのはちょっと今後のポイントになってくるのかな。まあね、ザックでいいと思うんですけど、ぶっちゃけ。ただね、ちょっといろいろあって、こうザックは新日は重宝してるけどみたいな、なんかな、なんかな、ちょっとな、こう、いやもうつうか、IWGP 任していけろ一回ぼやきになっちゃった、はい、飛びますね今日は話がね。さあ、デストラクション持ちましょうかね、はい、ということで、そんなオスプレイを軸にしつつですね、シリーズ中に1個ビッグマッチを挟んで、神戸でビッグマッチやってからの、両国になだれ込んでいくという流れになっております。地方ビッグマッチ、やるシリーズですね、デストラクション、パワーストラグルはね、あの西の方を回っていく感じっていうのが今までの流れなので、まあ、その辺は踏襲してますね。さてさて、何が起きたかを一応ね、舐めておきましょう。もう今更国斎藤に言われるまでもねえよっていうね、ところだと思うんですけれどもはい、このデストラクションシリーズはいくつか軸があります。オスプレイを軸にしたお話、それから KOPW 太一と翔を軸にしたお話、まあ、これが9月24日の神戸に向かっていってますね。それから、なんつってもイービル真田、ここのお話、G1 での G1 お礼参りツアーですね、デストラクションとパワーストラグルはお礼参りツアーなんですけれども、まあ相手としてはね、これ以上ない相手ですよね、 G1 のお礼参りの相手としては。はい、そんなイービルと真田が揉めておるという感じになっております。んでだ、ちょっと待ってね、開き損ねた、あった、対戦カード。さらには、ちょっと今ちらついてる話題としては、そう、IWGP ジュニアですね、あの精力的に G1 中精力的に他団体に顔出したりして、こうジュニアの発展に尽力をしていたですね、新日二大エース高橋宏とエルデスペラードのチャンピオンの方ですね、高橋宏が、リオラッシュとマイクベリーを迎えて3ウェイで、セミファイナルで両国で試合します。これ結構ちょっとぶっちゃけちょっと見たいこれは見たいです。あのヒロムが勝つの分かってたとしてもちょっと見たい。ね、そんぐらい注目のカードです。あのどっちもヒロム負けてますからね。これまとめてお礼参りというのはなんか、まあね、こう、まあジュニアはちょっと違うかもしれないですけど、こうお礼参りシリーズ期間中ってお礼参りする側はさ、チャンピオンガッツのはなんかこうすごい大船に乗った気持ちでいられるからね、いいっすよね。羨ましい。はい。一度でいいからその立場になってみたいじゃあ誰がチャンピオンになればいいんだって話なんですけど、まあそれはともかく、IWGP ジュニアヘビー級はこういう感じになっております。リオラッシュがなんか体調崩してんの、ちょっと危ういですね。でマイクベリーはギリギリまで来ないというふうになってます。でね、俺ちょっと嫌なのが、高橋宏とか内藤哲也がよくやる手なんですけど、大物外国人選手がなかなか来日しないこと、シリーズにいないことを悪口を言うじゃないですか。でどこ行っちゃったのとかさ、なんでいないのとか、いやそれおめえの会社が呼んでねえからだよって話で、しかもお前だって知ってんだろってちょっとこうマジになっちゃうんですけど、あれやめてほしいっすね。あのピュアファンからしたら、そうだそうだってなるし、うざっうざっとか言っちゃいけないもういいや、取っちゃったからね、はい、もう一回口から出た言葉引っ込めない。やっぱそういうのちょっと嫌なんだよね俺ね、やめてほしい。ちょっとこのシリーズはベイリーに対するそういううざがらみ少し薄めにしてるけど、ちょっとね我慢してるのかな、出ちゃってるよね、はい、そういうのやめてくれ。 以上。あとはネバーでタマトンガとフィンでやってますけど、ちょっと盛り上がってないとかあんま届いてない。そんな中、マニア層に受けが悪いからなのか何なのか知らないですけど、謎のテコ入れがありましたね。ネバー6人タッグで、岡田、棚橋、石井、この3人が今チャンピオンなんですよ。この3人にですね、なんとアレックシリー、クリス・セービン、ジョシュ・アレキサンダーが挑戦するっていうね。いや、これね、やっぱね、XTL、マニア層沸き立ってましたね。何さらっとジョシュ・アレキサンダー来とんねんみたいな。実はクニさんとジョシュ・アレキサンダーあんまり響いてない派なんですけど、まあとはいえやっぱね、モーターシティマシンガンズでクリス・エビン、アレックス・シェリーがね、日本で見られるっていうのはこれ熱いですよね。はい、まあ、ジョシュ・アレキサンダーの魅力にもこの際ね、触れられたらいいななんていうふうに思ってますけど、はい、それからまあファンタズモの GOD 入りとかさあったりして、でストロングのタイトルマッチなんでしょ。いらんってストロングのタイトルマッチは。なんかさ、ストロングのタイトルマッチは普通のシリーズとかに組み込まないでほしい。申し訳ないけど、だってストロングなんだもん。あとこれだけはちょっと本当頑張ってほしいと思ってる、IWGP ジュニアタッグ選手権、ドリラモロニークラックコナーズ VS 串田ケビンナイト、これ頑張ってほしいな、クシーな。はい、そんぐらいかな。まあ、タンガロアチェーズオーエンズとか結構どうでもいいとか、マジでどうでもいいですね。で、ここにちょっと一個放り込まれてきているのが、このシリーズ中、金丸義信がジャストファイブガイズを裏切ってハウスオブトーチャー入りをしました。で、気持ち悪いんだよぐらい言ってましたけど、まあ俺から見てもジャストファイブガイズのあの、なんだろう、仲良し小良しか、まあちょっとっていう、あ、まあお好きにどうぞみたいな、俺は全然もうなんかあんまあれですけどっていうねぐらいのスタンスなんで、ああ金丸よく言ったぐらい思ってますけど、まあそれでジャストフォーガイズになっちゃって、さらには太一がちょっと姿、行方をくらましたりしてね、ましたよ。で、結局太一は戻ってきたんですけど、まあなんで離れたか言ってねえのに出たり入ったりの話しちゃってるからね、もうお前一回今日ね。で、ジャストフォーガイズになったけど、ちゃんと一人用意したかなということで、まあ、この両国大会で誰かが来るということになってます。まあ、やっぱ中島克彦ね、ノアから離脱した中島克彦は真っ先に名前が上がるわけですが、まあねえだろと。ないよね、だってないもん。普通に考えてねえだろ。中島克彦の行き先新日本だろうって言ってた口ですけど、10月7日の登場はないって。だってさ、10月シリーズ2回もノア出る上に10月15日ファンイベントやんだぞ。いやねえだろさすがに。新日参戦してさ、両国でさ、ジャストファイブガイズ入りとか言って、でどの面下げてファンイベントやんだよっていう、さすがにそれはないと思うな。もしそうだったとしたら謝んないけど、ちょっとうわーってなるか、やってもうたな勝彦って思うかもしんない。だからないと思う。まあ、あとやっぱ有力なのは上村優也ですかね。あの、いろいろあって上村優也新日本戻ってくるのを選択肢の中からね、こう自分の中でひっそりとですね消していたんですけど、ここに来てあの再浮上してくるきっかけもあったりしたので、まあインパクトも解雇になりましたし、アングルでね。まあということはじゃないですか、ほぼほぼ上村優也で固いと思ってます、思ってますけど、けどまだ誰が来るか分からない。あとはね、解雇といえば黒潮イケメン二郎、もう名前が挙がってましたけど、これもない。なぜないか、もうないからだよ。ていうかあれだね、今日のもう自主興行でね発表されましたね、あれやるからにはないでしょ。で、あとちょっと見たのは日野裕二、日野裕二もその後の試合新日と日程かぶりでブッキングあるからないっすね、あっさり。まあ、なのでもうどんどん消えてくんだよね候補がね。この裏ついて誰かが来たら、それから今消した人が来たら、うわ新日すげえと思うかもしれないけど、まあ上村だろ。どうすんでしょうね上村はね、あの真田と似てる問題。それでタッグリーグ出ちゃったりして。上村真田組悪くない、はい、どうでしょうか。はい、そんな感じなんですけれども、そんな中ですね、シリーズでは激闘が繰り広げられております。 IWGP 世界 ヘビー保持者のですねイービルが真田の挑戦を受けるということでかっこいい T シャツ作ってますね。イービル見た、あれ見たよね。もうしれっとなんかイケメンチャンピオンみたいなT シャツ、ちょっとねもうプロレス T シャツ当面いらないと思ってるんですけど、あの T シャツだけはちょっと欲しいよねだってチャンピオンじゃねえしみたいなね、いい T シャツ作ったな本当な。まあそんな感じで眺めておるわけですけれども、いやこのねイービル負けるじゃん両国だけど本当にいい仕事すると思いますよ。だってね両国これ変わり種なんだよね。なんと IWGP 世界ヘビー級選手権ランバージャックデスマッチなんですね。まあ新日のランバージャックっていうとここ最近あまりやってないですけど、直近のランバージャックはダダ滑りしてますからね。もうランバージャックとはみたいなランバージャックマッチやってるんで、ちゃんとしてランバージャックマッチやってほしいですね。いつだか思い出すのは確か棚橋とデビちゃんかなんかがやったランバージャックはねすごくランバージャック感あってよかったんで、ぜひランバージャック、いいランバージャック決めてもらいたいなと思ってます。でだすいません話戻りますけど、デストラクションの真ん中シリーズで素晴らしい試合があったことは言わねばなります。前ウィル・オスプレイ VS スジオタの IWGP UK 選手権、これすごかったね。神戸の大会、の、 名古屋大会と被ってたんで全然見てなくて、ようやくおっつけて見たんですけど、まあその他の試合はね、コブ内藤とかねだいぶ下りましたけど、いろいろね経緯あってもうちょっとすっ飛ばしますわ。グズグズでしたね、滑った完全に。お話の流れはとか、あとなんか王冠とね高木が揉めてたりして、なんか高木があっさり普通に勝ってこれ何だったんやみたいなと、あとちょっと高木までジャンピング DDT 使い出しちゃってさ、おいおいっていうやめてくれよみたいな感じで、なんかねああいうところしたたかですね本当に。まあいいや、でそんな感じであった中でメインイベントであったこの辻とオスプレイの試合は本当すごかったですね。何がすごいって試合内容がすごかったとか、例えばデーブ・メルツァーがね5スターマッチでランクしました、星付けしました、これ一つやっぱり指標にはなります。霊魂三重心の中で霊魂三重心、霊は闘魂三重心まあ出した、まあいつも通り戻しますから、霊魂3の中で初めてね5スターを取ったというのことも大きいと思うし、やっぱりフラットに見て頭一つ抜けてますよね辻が。いろんなこう試合 いろいろできるし、動けるっていうところで一つ先を行ってる感もあります。でそれをオスプレイ戦で証明したかなと。オスプレイと海野もやってます。でこの試合も良かった、かなり良かったと思います。ただオスプレイがさらにその時よりも格を上げてる上に辻への期待感も膨らんでいる。で辻にはやっぱりね言いたがねえですけどロスイング補正というか、なんかこう帰ってきた瞬間から なぜか謎に人気があるやつあるじゃないですか。高橋郎もそうでしたけど、あれがロスインゴだからかなのか何なのか分かんないです。満を持して待望の帰国をしてきて選手が、人気に乗っていい試合を連発するっていうのは本当にいいことで、しかもその相手としてはオスプレイうってつけですよね。持続力が大事なんですが、辻は、G1 を経てさらに持続してるのがすごいところで、オスプレイと試合しても素晴らしいというところで、本当にねちょっとレコン3の中で頭2つぐらい抜けた感ありますね。2つ後に海野がいて、その後ろに成田がずーんとねだいぶ離れているっていうところなんで、まあ海野と成田もなんやら揉めてますけど知らんがなって感じですよね。頑張れ、ここまで上がってこいって感じです。辻が抜けたのはいいことですね。日本のプロレスラーの中でもあまり見ないスタイルというか、日本のヘビー級選手の中ではかなり飛ぶ方だし、機動力重視だし、それから動きがねかなり流行りのものをね結構ケレン味ありますけど取り入れてるんで面白いです。特にやはり今わかんないですけど、ああいう、まあ、カーブストンプとか含めて荒々しい攻撃ストンプ系で結構押してる日本人レスラーってあんまいない。しかもねでかいからね見栄えするしね、ほんといいですよね。 オスプレイにああいうタイプの試合でついていくことができるレスラーがじゃあ一体どんだけいるのかみたいなところもあって、結構いい感じで仕上がってんなというふうに思いました。まあさすがにデイブ・ブレザーの星5はやりすぎだと思いますし、マッチ・オブ・ザ・イヤー・コンテンダーかっていうとちょっと微妙な部分はあるんですけど、まあただ両者のフィニッシュね、掟破りのフィニッシュ飛び交うしね、早くも角度浅くなってますけどストームドライバー93も出てるしね、まあ、その辺含めたらかなりオスプレイ的にも力を入れてた試合だったんで、ね、よかったと思うし、やっぱね辻のね何がいいってスピアーがすごい、これがこれにつきますね。待っていたよあのスピアーをやる人、なぜあれをにしないのかとね、かつて期待をした北村ですらですね、横にこう逃げちゃったりするあの回転式スピアみたいなね、あれやってたんで、もうあのスピアは結構待望のスピアですよね。ジーンブラスター、かっこいい名前つけてもらいましたね。なんか高木とパンピングボンバー合体したりして、ちょっとワールドグリフ期待しちゃうね、はい、まあ、そんな感じなんですけど、まああれがある限りちょっと辻はね目が離せないっすよね、やっぱな。清宮にうざがらみして散ってくれたしねそこかよまあそんなこんなで、はい、素晴らしい試合がありました。やっぱねでもこれはねスルーしちゃいけないね、もうちょっとちゃんと語るべき試合でもあるかと思うんですが、もう時間も経ってるし、グレートマッチ、この一言で締めておけばいいのかなというふうに思ってます。まあ、あっち行ったり話飛んでますけれども、こんな感じで新日本はですね盛り上がっているようです両国行かないけどね、両国どうかなと思ってちょっと X で動いたりとか、なんかベイリーリオラッシュヒロムとかでねとかね、あとちょっと真田イービルも気にはなってるんですよ、気にはなってるんですけどね、はい、まあそんな感じなんですが、ちょっと行かないかなと思ってるところにね、マンデーナイトマジック、ノアの新宿フェイス、ノアの月曜、2週おきに展開されるマンデーナイトマジックという特番みたいなのがね組まれますよ。でここは何が起きるかわからないということで、あの企画の内容すら発表されてないわけですけれども、これねたまたま何の気なしにこう E プラスでチケット見せたら、あのカウンター席が復活してたんですよね。うわなんだラッキーと思って取っちゃいましたね。あの新宿フェイスの机あり席、あそこ復活したら通るよね、どんな端っこでも、はい、ということでそっち行くことにしました。同じ日 10.9、 しかもねちょっと嬉しいことに元メジャーリーガー UFC ファイターの佐々木ウルカがですねここに参戦するっていうことで、ちょっと俺はどうなっちゃうのみたいなWWE 放送開始とかね、なんやらこうすごい盛り上がってる中、プロレスのプロレスで盛り上がってる中ですよ。で新日本プロレスもこうやってね我が道を行ってこう盛り上げてる中、今更なんか佐々木ウルカ参戦とか、何年前のやり方ですか、プロレス経験ゼロの格闘家をリングに投入するっていうねチャレンジですよ。これ楽しみですね。まあ、佐々木ウルカ自体なんかプロレスにだいぶ興味あるみたいなんで、これは注目ですよ、はい、こっちに行くことにしましたけれども、この新日本の両国大会もですね今回ほど間を空けずに、というかなるべく早く見てさっさとレビューはしたいと思ってますので、こちらも合わせてよろしくお願いしたいと思います。まあ、そんなこんなで新日本も盛り上がっておりますので、プゴトもねちょっと離れちゃってましたけど、また仕掛けで追っかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんか足りないこととかね、喋ってほしいことあったらちょっとなんか放り込んでくださいね。はい、ということで放り込み先、クエリなんですけれども、またしてもちょっと試させていただいておりましたので、まとめて、お便り紹介させていただきたいと思います。いくぞ、インターネットでお世話になっています、ノア名古屋みっこお疲れ様でした。あ、これは読んで、これ読んでないかな、あれちょっと待ってね、これ読んだ気がするけど読んでない気もする、ちょっともう分かんなくなっちゃった、ちょっと読みます。はい、 プゴと連続更新の影響でメインの塩崎選手応援モードでした。戦前からジェイクは出戻りというのを発言していましたが、塩崎選手に向けたのはもちろんのこと、試合後のマイクでは全日本でデビュー後すぐ退団から再入団という自身の出戻りについても触れていましたと。バックステージは出戻りからリセットすることや挑戦することをプロレスを通して伝えるというコメントは一般の人に刺さるとともに、ジェイクをさらに応援したいと思わせたのではないでしょうか。まあそうっすね、ジェイクはね、こう逆が応援させといて最後にね、やっぱジェイクすげえやって思わせる、ね、試合ですげえやと思わせてマイクでも素敵なこと言ってね、なんかちょっとまだ騙されてるか拭えないですけどでも言う、まあ文句なしの素晴らしいレストランですよ。はい、そんな感じです。N1 最終戦での敗戦リベンジという形ですが、支持率の高い剣王戦は楽しみですね。ここでねひっくり返したらすごいなと思います。はい、ありがとうございます。お次、国さん、マジな疑問なんですなんすが、イブシとバトった彼なんですが、ノアにもいるのですか。妄想の仮説を駆使してもさっぱりわかりません。逆に彼が去ると提携が終了するのかなと思いますが、その仮説はありなんですかね。教えて国さん。富士来たね、例の人ですね。いますね、ノアにずっとね、いつからいるのかよく知りませんし、なんでいるのかもよく知らない。ただあのプロレス界、各団体で人的交流が生まれているので、まあ、新日にちょっと居づらくなっちゃったからノアでちょっと面倒見てるみたいなところなのかなとか、うん、このぐらいの感じで捉えてます。まあなんであんまりその今の新日とのビジネスの結びつきがあるとは思っては見ていないですけれども、そんなの俺が知ってるわけねえだろ、まったく何言ってんだよ。お次何言ってんだよ、めてありがとうございます。富士さんすいませんね。はい、お次、ジャストフォーガイズの新メンバー誰になりますかね。いや、自分は大穴で同期選手のメキシコの相方の花岡選手と予想しました。小粒だな、ありがとうございます誰だと思いますか。上村優也で、はい、いいと思います。花岡じゃな、ちょっとな。はい、ありがとうございます。まあね、日野だったら面白いけどね、まあねえだろうな。はい、お次、プゴトンチは中島克彦史上最高試合は今のところ何でしょうかということでね、これはいいね、ステマみたいな質問いただきましたけど、ありがとうございます。現在ですね、国際と10月8日の12時締め切り、今度の日曜日の昼までの締め切りで、中島克彦ノア時代のベストバウトの投票、シングルマッチの投票を受け付けておりますので、もしよかったらですね、こちらにご投票ください。もちろん一番を決めるためじゃなくて、いろんな試合があることを紹介したいので、国際とか一人で喋ってるだけじゃなくて、いろんな人の思いを乗せるのがプゴトのいいところだと思ってますから、はい、これ皆さんですね、あのわしだけの、俺だけが押せるみたいな感じで思いを乗せてですね、ご投票いただければと思います。国際との投票はちょいちょいリツイートしたりしてるんで、ツイートねあんま最近してないから、遡ってもらえば出てくると思いますんで、よろしくお願いします。はい、それで決めましょう。ありがとうございます。お次、インターネットでお世話になっています。突然の中島克彦選手対談は衝撃的ですし、プゴトで話されていたように国内での挑戦というので、他団体参戦なら新日本というのが妥当でしょう。うん、それは未だに俺も思ってます。次のタイトルマッチで所属いわゆる主力選手とは一周するジェイク選手ですが、ノアには長くいない旨の発言、新日戦参戦もほのめかしていましたが、中島選手の去就次第では状況も変わってくるのでしょうか、ということで、まあその辺は分かんないよね。あの下り顔でこうだと思いますっていうのはちょっと嫌なので、まあ下り顔はポッドキャストでは伝わらないですけど、まあでもね、勝彦がもしですよ、仮説です、勝彦が新日行ったら確かにジェイクはちょっとみたいな感じになりますし、そもそも今あのランクの選手を新日が必要としていないというか、世代交代今まさに図ろうとしてて、若い世代プッシュしたい時なのに、中途半端な年齢のそこそこキャリアもある選手に来られてもみたいなところじゃないですかね。まあここまで来たらジェイクに、ね、IWGP 巻いてもらって、あの現役 の最前線バリバリのグランドスラマーとして、あの高山義弘ばりの活躍をしてもらいたいなとも思わないことはないんですけど、でも勝彦もジェイクもいらなくね、今新日 ぶっちゃけその枠空いてませんって感じだよね。ちょっと思ってるんで、どうなんでしょうね。はい、そんな感じでございます。ありがとうございます。お次、金丸に裏切られた太一のメンヘラ営業についてどう思いますか。配信でファンからスパチをたくさんもらってよしよしされてるみたいですし、若い女の子ならまだしもメンヘラのおっさんも需要があるなんて世の中広いなと思ってしまいました。っていうかこれアングルなら詐欺みたいなものではと思うんですが、どうなんですかね、ということで。いやでもさねえ、スパチャしてる人はさ、どういう気持ちで払ってるか分かんないじゃん。騙されてると思ってなくて、単純にね、まあでもな、結構ガチで見てる人も多いからな、まあ、そういう意味で詐欺ですね詐欺なんかい、まあ、いいんですよ、その人は良しとして金払ってるんだったらね適当、どうでもいい話題が適当になってしまう。まあメンヘラおじさんもね、需要があるという点に関しては、このスパチャという点に関してはですね、最近ですねお布施でですね遠征費用をですね出資していただいた身としてはですね、非常にこう身につまされるメンヘラでもないおじさんにもですら需要があるんです需要とは何かっていう、とりあえず行ってこいって背中を押してくれて、選別代わりに、ね、皆さん金預けてくれてるんで、悪く言うもんでも何でもないですけど、まあでもね需要あんだからそれあんだろプロレスラーになったら、はい、と思いますよ、うん。まあ、ちょっとね気に食わないかもしれないですけど、もうこればっかしょうがない、はい。まあちょっとうんって思いますけどあんまね、人のやってることにケチつけてもしょうがないですから、はい、いいんじゃないですかありがとうございます。次、新日ちゃんと見てないマンです。とてもお恥ずかしい質問させていただきたく、権利証って何ですか。権利証がないとタイトルマッチできない、うんうんうんってそうなんですよ、新日本プロレスって次のベルトに挑戦するために権利証ないと挑戦してもらえないんですよって、そこも知らんのか。知らない人はどこでも知らないもんですね、はい。ということで嘘を言ってないですね、ちゃんと教えたいと思います。G1 クライマックスを優勝した人が東京ドーム、次の年の年明けの東京ドームのメインイベントで IWGP に挑戦するという規定路線がありまして、この間の期間を埋めるべくですね、権利証というものを作って、そしてこの権利証を巡った戦いを描くというですね、ことを長年新日本プロレスは10年ぐらい続けてやってきてたわけですね。これが去年あたりから途絶えまして、なんか結局でも似たようなことやってるんですけど、でなんか内藤はこれを復活させようとしてるんだか、なんだかよくわかんないですけど、自作の権利書をね作ってね、なんかやってますよ、はい、頑張れ、うん。なんでまあお話の軸としてね、そういうものを作ってるということでご理解いただければ、ベルトもう一本簡易的に作っちゃうみたいな感じだよね。だってさ、トップ G1 クライマックス優勝した選手のさ、トップ選手のシングルマッチがその後のビッグマッチで組む理由ができる、まあ、いきなり組んでスペシャルシングルマッチやればいいだけなんですけど、そこにねかけるものがあればさ、勝負論も生まれるじゃないですか。まあ取られないから勝負論もクソもないんですけど、あーでも取られたか、イブシがジェーン取られてる、まあ、結局挑戦したけど、まあいろいろありますわ、そういう流れがあるんです、はい、覚えておいてね。お次、 ありがとうございます。お次、インターネットでお世話になっております国さんのトークは大変聞きやすく、とても楽しく拝聴させていただいておりますってね、これまたステマどうす、なんかステマダメになったんでしょ、なんかね、タダ券もらったらタダ券もらって言ってますって言ってから感想言わないといけないみたいな、どうしよう。中でもないですよ、中でも「といったフィラーがほとんどない点と、ハガキを読み上げる際にリアルタイムで簡単を入れるポイントは、民間人とは思えないってどういうこと民間人とは思えない身のこなしを感じております。国さんは過去にスピーチやラジオ DJ など人前で話す訓練を受けてらっしゃる、いらっしゃるのでしょうか、ということで、はい、ありがとうございます。意外とね言ってると思うんですけど、喋ることがある時とかは結構なんかこう言わないで済んじゃって、原稿ある時にね こう次の読むところを探したりする穴埋めに「え」とか「穴」とかそれこそフィラーとして使っちゃったりしてるんですけど、まあ聞きやすいと言っていただけるのはですね、あの国際と自分に優しく生きてるんで、人から褒められた時はね、もう甘んじて全力で受け入れるようにしてます。その裏に何かあろうが関係ない、とりあえず上っ面褒めてくれてるんだから、もう丸ごと受け止めたいと思いますよ。はい、本当ありがとうございます。これからも頑張ります。でだ、過去にスピーチやラジオ DJ など人前で話す訓練を受けていることはないです。訓練っていうか商売柄やってましたけどね、人前で喋ることはね。だからかもしれないですね、はい、人前で喋ってなんぼみたいな仕事してたんで、はい、その影響だと思います。あとはね、口から生まれた男ですから、おむね喋るんじゃないですか、わかんないけど、はい、とりあえず民間人ですシビリアン、ありがとうございます。お次、あ、まだあんの、あ、まだあんね、わ、結構あんね、あれ、こんななんか増えてるねこれさ、この質問箱もそうなんです。あの簡単を入れたりして上手ですねって言っていただいてますけど、これね、秘訣があるんですよ。あの答えをちゃんと用意しない種明かしですね。あの質問は目は通します、ただちゃんと読みません。ちゃんと読みません。ちゃんとは読んでんのか、うん、ちゃんとは読んでないな、なんだよ。あのパーッと流し読みします。で、確認したら閉じます。でなんとなく頭では答え考えつつも次のことに移ってるみたいな感じなんで、答えようとしてることは、答える今もね、まさに次の質問読み上げて答えますけど、あの意外と、即興です目は通してるけど即興、そんな感じ。じゃあ行くぞ、次。やりづれな、逆に。国さん、こんばんは。いつも楽しい配信ありがとうございます。最近預言者として界隈で話題になってるらしい国さんに質問です。そうなの今年もあと3ヶ月を切りました。少し早いですが、2024年 GHA ヘビーが何人その腰に巻くでしょうか。そしてそれは誰でしょうか。今年は今のところ2人、清宮選手とディーク選手、このあと慶應選手が奪還したら3人ですね。来年はどうなりますか。もう明日のことも分かんないのに、先のプロレス団体の話なんか分かるかって。分かるわけねえだろって。だいたいさ、例えばじゃあ去年の9月に今頃ジェイクが巻いてるとか、剣王がこんな人気爆発してるとか、キヨピが今みたいな状態になってるんですさ、一つも予想できねえじゃん。もうね、予想することが無駄そのぐらい分かんないし面白い。だからね、しません、予想は外れるのが嫌だとかじゃなくて、もはやね、もう恥ずかしい、こんなこと言ってたなみたいな。だってさ、今俺がこの時点で得てる知見とか知識が1年先というか半年先にはもうさ、クソほど役に立ってない可能性だってあるわけじゃないですか。誰かか分かんないからね。もしかしたらだよ、マットリデルノアに来てるかもしれないじゃん。本当に分かんないな、こればっかは。もしくはさ、グンターがさ GHA 巻いてるかもしんないじゃん。わかんねえよ本当に。だから、うん、予想しないね、楽しみましょう。当たったら気持ちいいけどね。なんかあの予想当ててよっしゃーみたいなのなんかちょっと違うかなとか最近思ってきてるんで、はい、まピュアに楽しめばいいんじゃね。はい、ありがとうございます。お次、ジャグモラのクニさん、ご無沙汰しておりますって。そうでもねえんじゃねえそうでもねえんじゃねえは、ジャグモラにかかってんのかご無沙汰にかかってんのかは、想像にお任せします。先日はジャグモリさんの質問にお答えいただきありがとうございました。その際にジャグモリに期待することとしてベルトを取ることとおっしゃってましたが、この度見事に初ベルトを戴冠しましたね。私だしジャグモラとしても9.24、名古屋大会は忘れられない日となりましたね。Wii に含むな。それはさておき、本題はここからです。クニさん、ジャグモリさんがベルトを取ったら、ジャグモリのこと、通称ジャゴトを、しかも拡大スペシャル、拡大スペシャルって何放送してくださるとおっしゃっていましたが、そちらの方はいかがでしょうか せっつかれている全世界のジャクモラが楽しみにしてるかと思いますので、何卒ご検討のほどよろしくお願いしますということでね。ジャクモリはさ、次さね、10月28日にナショナルも挑戦するからね、これ取ったらやりますよ。先延ばしさせてくれ。はい、まだね、ジャクモリそんな服15分ぐらいでよければ、通常5分のところを15分で拡大スペシャルっつってね、もうちょっと分厚さが出せるようになるまでちょっと待ってくれ。はい、ということで、はい、ジャクモラ一人前ね、立派なジャクモラになれるように頑張ります。お次、お疲れ様です。いつも更新楽しみにしております。あのさ、ほんとさ、毎回思うんだけど、こう皆さんちゃんとね、こう枕でこういうの言ってくれるじゃないですか。別に家って言ってるわけじゃなくて、なくて全然いいんですよ。なくて全然いいんだけど、本当ね、あのさすが、あの中年層に支持されるポッドキャストですね。みんなしっかりしてらっしゃる。はい、ありがとうございます。かつい答えなんで少しモヤモヤしてしまっています。まあそれはみんなそうだよ。私の TL では割と真面目なノーファンが多く、勝彦はどこへ行っても応援すると肯定的な意見ばかりでした。いや嘘だろうと。なあ、お前ら新日行ったら見もしないだろうと、個人的な意見ですが、新日には行かないでほしいと願っています。うん、そうだよね、その通りだと思う。牙の抜けた狼に魅力ありますか。ギラギラした瞳に鋭い牙のような蹴り、これこそノアで手に入れた勝彦の魅力だと、いろいろな人が押し合わせるときに押せと言います。ですがこの人いつかいなくなるんだろうなと思いながら応援する人っているのでしょうか。アクシスとしてタッグの頂点に立つはずだと信じていました。2人がパートナーとしてシングルの王者同士で試合する日が来ると信じていました。重い。今はただ虚しさだけが残っています。いやーわかるね。まあたださ、こうファンとしてのエゴをね出すんであれば、やっぱりいつまでもノアで活躍してギラギラする勝彦を見させてほしいですよね。だけどさ、ノアにずっと居続けてそのギラギラ保てんのかなっていうのもあるじゃないですか。ね、そういうのも含めて中島勝彦は旅立ったというところもあると思いますから、このチャレンジはね見届けたいと思うし、いやあのまんまね、まあ、丸くなるとは思いますけど、ぶっちゃけ。でもあのまんまさ、例えば新日本プロレスに行って活躍したら、それはそれで気持ちいいじゃないですかね。まあかの高木慎、まあね、高木が丸くなるか、まあいいか。まあどういう場に行ったって俺は見れるんでね、新日も見てる方だから。だからね、純度の高い人はやっぱしんどい思いすると思いますよね。まあ、あと固定選手ファンはさ、どこでもついていくんだろうから、まあ前日からね、ジェイクについてきてる方たちだっていらっしゃいますし、まあ、そういうのを見てると、なるほどなっていう、どういうのが別に正解っていうのもないと思います。それはそれでいいと思います。ただまあ確かに新日行かねえだろうっていうのはね、ちょっと思いますね。どうしても距離が遠くなりますからね、大きい団体に行けば行くほど。まあそういう意味ではね、脳はつかず離れずですごくいいかな。インディーほど近くないし、かといってそんな遠くもない感じなのか、心地よかったっていう人も多いんじゃないでしょうかね、ノアファンの中には。はい、まあ、そういう意味でも寂しいと思います。確かにアクシス再結成したばっかだし、ね、あのまた復活したゴー君とね、もう一丁試合してほしいというのもあったんで、ね、でしかも最後にねした試合が N1 のあの試合でしょ。もうちょっとゴー君と分厚い試合したりとか、もうちょっとゴー君といい栄冠を手にしてる姿、あ見たがっちゃった、見たが最後に勝った、見たかった、じゃあ見たかったですけどね。まあこればっかどうしようもない。はい、とにかくもう中島勝彦自身が下した決断なので、それをファンは追いかけるしかないですから、はい、というところです。まあ、当然ノアの中島勝彦は好きで、ノアじゃなくなった中島勝彦から心が離れるということも全然おかしくないと思いますから、はい、まあ人のやってることとか人の気持ちにね、やえのやえの口出ししてるバカがいますよ、ツイッターには X には。でそういう人には時間を割くだけ無駄ですから、はい、気にせずね、はい、あの自分の思いのままにやっていけばいいんじゃないですか、プオタと思いますよ。はい、ということで今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。 はい、いっぱい質問ありがお便りありがとうございました、国斉藤のプロレスのことは、リスナーの皆様のリアクションがガソリンですので、意見感想やご質問などありましたらグリもしくはハッシュタグプゴトで、ぜひともつぶやいてください。それから特のプゴト、分厚い話しております、毎週土曜10時ぐらいからだいたい毎週やってますんで、よっぽどのことがなければ休みませんのでね、はい、遊びに来てちょうだい。ということで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。長くなった。